そんな理科の時間。
星や理科の話をわかりやすくお届けするそんな理科の時間第9回お届けしていきたいと思います。今回は吉安さんがお仕事で参加できませんので、私元宮が一人でお送りいたします。先日のことなんですけれども、ポッドキャスト界の老舗、あのワンボタンの声の松尾さんが、なんと大阪から私の住む町知床へ遊びに来てくれたんです。空はあいにくの曇り空だったんですが、網走で流氷観光船に乗ったり、摩周湖や屈斜路湖へ行ったりですとか、北海道の東側の観光地をいろいろとご案内しました。それで夕食を食べた後、外へ出たら雲が少し切れて星が見えてきたので、大阪のような大都会では見られない満天の星空をご覧に入れようと、僕がいつも星を見る山奥へお連れしたんですが、到着してみると、まあ、残念ながらまた曇ってしまいました。多少の星は見えたんですけど、やっぱり満天の星空を見せてあげたかったです。ところで満天の星空って言いますけれども、実際に見えている星の数って一体いくつくらいあると思いますか？宇宙にはまさに数えきれないほどの星がありますが、肉眼で見える星の数は実はそれほど多くはないんです。星の明るさは等級という単位で表されます。皆さんも聞いたことがあると思います。この等級という単位は数字が小さくなるほど明るい星になっていきます。例えば北極星は2等級、2等星と言います。全天で一番明るい星、冬の星座大犬座のシリウスは約マイナス 1.5 等星。冷凍星より明るいと数字にどんどんマイナスがついていきます。逆に暗い星はと言いますと、肉眼で見える一番暗い星は6等星とされています。それで北半球と南半球全ての空で6等星までの星の数は約8500個くらいあります。地平線の下の星は見えませんから、一度に見えるのはその半分の約4200個。でもこれは理想的な夜空、月のない真っ暗な空の場合で、実際には街明かりなどで見える星の数はもっともっと少なくなるでしょう。仮に4等星まで見えたとしたら、見える星の数はぐーんと減ってだいたい500個くらいになってしまいます。私の住む町では少し郊外へ出れば、月が出ていなければそれこそ満天の天の川を見ることができます。田舎に住む数少ない特権でしょうか。最近悲しいのは目が少し悪くなってきているので、昔ほど星がくっきり見えないことですかね。皆さんの住む町からは天の川は見えますか？今回の理科の時間では天の川についてお話ししていきたいと思います。さて皆さん、暗い夜空で見える天の川、晴れているのに雲のようにも見えるもやっとしたもの、一体何でできているでしょう？皆さんの想像通り、これはすべて星の集まりです。空の端から端まで続く様は見た通り川のようで、世界各国でも古くから川のイメージが伴う呼び名で親しまれてきました。例えば古代エジプトでは天井のナイル川ですとか、紀元前のバビロニアでは天井のユーフラテス川と呼ばれていました。日本では織姫彦星の七夕のお話が有名ですが、これはもともと奈良時代に中国のお話が日本に入ってきたものと考えられています。 英語では天の川のことをミルキーウェイ、父の道と呼びますが、これはギリシャ神話が元になっています。ギリシャ神話ではおなじみの全能の神ゼウス、まあこれが結構な浮気性で、ゼウスの妻であるヘラは困っていました。ゼウスの浮気相手というのがまあいろいろでして、女の神様であったり、時には人間の女性でもありました。ゼウスと人間の女性の間に生まれたヘラクレス、まあ浮気相手の子供なんですが、当然奥さんのヘラは嫉妬に燃えるわけです。それでもヘラは浮気相手の女性に残酷な仕返しをしたりしていたので、ヘラを恐れてヘラクレスを産んだ女性はヘラクレスを捨ててしまいます。それでヘラは捨てられた赤ん坊にお乳をやるように言われるのですが、まあ旦那の浮気相手が産んだ子供なんかにお乳はあげたくないですよね。当然ヘラは拒否します。そこで夜中にヘラが寝ている間にお乳を飲ませようと寝室に忍び込んで、ヘラクレスに乳を吸わせるんですね。それで赤ん坊があまりにもヘラの乳を強く吸ったために、ヘラがびっくりして飛び起きて赤ん坊を突き飛ばしてしまいます。その時にほとばしったお乳が空天に広がって天の川になったというところから、ミルキーウェイと呼ばれるようになりました。まあ正直なところ今の常識から考えると、やってることが結構むちゃくちゃで、とっても神様とは思えないんですが、昔の神様は結構自由だったんだなって思います。天の川を別な言い方で銀河とも呼びますが、天文学では銀河というこちらの名前を使います。私たちの暮らす地球はこの天の川銀河の中にあります。銀河というのはたくさんの星が集まった天体を指す言葉で、天の川銀河では約2000億から4000億個の星が凸レンズのような形に、直径約10万光年の大きさで広がっていると考えられています。地球のある太陽系は銀河の中心からだいたい2万8000光年の位置にあります。結構端の方にあるんです。ちょっと想像してほしいんですが、レンズ状の星の集まりの中から周りを見た場合、星が帯のようになって見えるのが分かりますか？そう、銀河を内側から見たのが天の川なんです。ちょうど夏の星座、射手座の方向が銀河の中心です。ですから、射手座付近の天の川はとても太くて、我々の銀河系の中に存在する多くの星雲を見ることができます。逆に天の川から外れた場所は天の川の星に邪魔されないので、遠く離れた別の銀河を観察するのに適しています。さっき天の川銀河の星の数を約2000億から4000億個と言いましたが、ちょっとピンとこないですよね。そこで今回は天の川の大きさを皆さんにイメージしてもらうために少し計算をしてみました。とにかく途方もなく大きいので、ものすごく銀河を縮小して考えてみましょう。まず銀河系の星の数2000億から4000億個、これを間を取って約3000億個としてみましょう。次に星一つを砂の一粒として考えた場合、砂一粒の重さ、だいたい1ミリグラム、1000分の1グラムですね。砂粒が1000個で1円玉と同じ重さとしてみましょう。砂粒が銀河の星の数と同じ3000億粒あった場合、その重さはなんと300トン。これはどのくらいの量かと言いますと、土木工事とかでよくこう見かける大型のダンプカーで約30杯分です。結構ありますよね。次に銀河の大きさを考えてみましょう。ここでもまた縮小して考えてみます。先ほどと同じく太陽の大きさを砂粒一粒、直径約1ミリの大きさに縮小してみましょう。そうすると 太陽から一番近い恒星、南半球で見えるケンタウルス座の一番明るい星、アルファケンタウリ星ですが、そこまでの距離が約30キロ。太陽を砂粒まで縮小しても一番近い星まで30キロもあるんです。その間にあるのは何にも存在しない真空の宇宙空間です。そんな感覚で砂粒がダンプカー30杯分あるんです。想像より銀河系の中はスッカスカなのがわかると思います。銀河の直径の10万光年を同じ割合で縮小した場合、それでもその直径は約68万キロです。これは地球と月の距離の2倍弱ぐらいあります。少しでも分かりやすいように太陽を砂粒の大きさにしたんですけれども、それでも銀河系は月の直径よりも大きくなってしまいました。そしてそんな大きさの銀河が宇宙にはそれこそ数えきれないくらい存在しているんです。ちなみにこの場合、地球の大きさは100分の1ミリ。そして人間の大きさは。皆さん、少しは宇宙の大きさを感じることができたでしょうか。ここで次回の配信までの天文現象を紹介していきたいと思います。まず3月26日月曜日の夕方、日が沈んだ西の空に月齢4の細い月が金星と木星に挟まれて見えます。金星のすぐ上にはプレアデス星団も見えていますので見てみてください。次に月が変わって4月3日火曜日、今度は移動した金星がプレアデス星団と一緒の位置に見えます。とても綺麗だと思います。双眼鏡がある方はぜひご覧になってください。ここでお便りを紹介します。アンナサンさんから iTunes の方にいただきました。お話しされている方が熱くなったり語ったりするのが良いです。本当に好きなんだなって思えて、こちらも真剣に聞いてしまいますといただきました。どうもありがとうございます。いや、いつもね、少しでも分かりやすく話そうって考えてるんですよ。真剣に聞いてくださるリスナーさんがいる限り、こちらも手を抜かずに頑張って配信を続けていきたいと思います。そんなエリカの時間では、質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしております。公式ウェブサイトそんない .com のそんない理科の時間のページからメッセージを書くことができます。またそんないプロジェクトではそんない友の会の会員を募集しています。そんないプロジェクトからのお知らせや会員限定のコンテンツなどを配信していく予定となっております。公式ウェブサイトそんない .com のトップページから登録することができますので、皆さんぜひ登録してみてください。それと前回の配信までお知らせしていたツイッターのアカウントなんですが、今回からそんないプロジェクトの公式アカウントに統合することとなりました。ツイッターのアカウントはそんない P となっております。 SONNAIP ですね。こちらの方ではそんない理科の時間をはじめそんないプロジェクトの番組の配信等のお知らせをしています。ぜひ登録をお願いいたします。さて、次回の配信は4月7日土曜日の満月です。いよいよ北海道にも春が近づいてまいりました。お届けいたしましたのは本宮でした。それでは皆さん、次の満月の日にまたお会いしましょう。さようなら。